7、一般質問、12人が町政を問う。動画が見れる QR コードがついています。公明党、内藤美佐子、障害者の社会参加と雇用環境改善を。町の障害者雇用率はどのくらいですか？
総務課長、平成30年度は2.57% で、法定雇用率 2.5% を超えましたが、数値は年々下がっており、今後計画的な採用も必要と考えています。
知的・精神障害者にも採用を広げる環境整備は必要ではないでしょうか。
総務課長、物理的な環境整備とともに、一緒に働く職員への研修も必要です。
町内民間企業の障害者雇用の実態を教えてください。
観光産業課長、41社が対象で雇用率は 1.71%、 24名の雇用が足りていません。
福祉部門の就労支援により民間企業で働いている障害者への支援体制はどうなっていますか？
福祉課長、町は定期的に就労者や事業者と連絡を取る体制となっています。
がん対策の強化を。日本人の2人に1人が罹患するがん対策の強化はどのように考えていますか？
健康増進課長、がん検診受診率向上へ周知の拡大、無料クーポン事業の継続、個別受診・勧奨などを実施します。また、要精密検査対象者へは、医療機関や町より受診・勧奨の個別通知を行います。
抗がん剤副作用のアピアランス、外見ケアについて、相談窓口の設置と、脱毛に悩む人が使うカツラや乳がん手術痕への補正群に対する助成制度創設は考えていますか？
健康増進課長、相談は健康増進課で受けます。助成制度は先進自治体を注視しながら研究します。
新学習指導要領にあるがん教育の実施は予定されていますか？
学校教育課長、がん教育プログラムの導入や治療経験者の講演などを計画します。
風疹流行を防ぐ。無料抗体検査の周知及び大人の予防接種へ助成はどうなっていますか？
町長、周知は十分に行います。助成は2市1町と足並みを揃えて検討したい。
公明党、岩木恵子。チャイルドファースト社会を。文部科学省からの事務連絡で、家庭学習で使わない教材を学校に置いて帰る置き勉についてどのように検討されたのですか？
学校教育課長、ランドセルやカバンの重量調査を行い、荷物軽減のため置き勉を実施するよう各学校から保護者へお知らせを配布する指示を出しました。
中学校の制服や学用品の選定、見直しが適正に行われているか実態把握はしていますか？
学校教育課長、毎年各学校で見直し、体育着は一業者なので研究していきます。
保護者の経済的負担軽減策はどうですか？
学校教育課長、制服などのリサイクルを行っている中学校もあるので、町として広げていきたいです。
児童虐待防止対策は、三芳町の児童虐待に対する通報から相談解決までのプロセスはどうですか？
子ども支援課長、通報から48時間以内に安全確認をし、子どもを守る地域ネットワーク協議会で情報を共有し見守っていきます。
虐待死の事案は、生まれたその日に亡くなる子どもが多く、予期しない妊娠をした女性への支援が必要ではないでしょうか。
子ども支援課長、母子手帳交付時から妊産婦相談や産後ケアなど、 きめ細かな支援を行っています。
引きこもり対策は、三芳町地域福祉計画の中の引きこもりの人の居場所づくりの検討はどうなっていますか。
福祉課長、担い手養成講座を実施し、参加者で今後の居場所づくりを検討します。
当事者や家族の方に居場所の周知や紹介はどのようにされるのですか。
福祉課長、丁寧なケースワークが必要で、その中で個別に紹介していきます。
三好未来、細田光恵。不登校児童生徒の対応は、過去5年間の不登校の児童生徒数は何人ですか。
学校教育課長、中学校で平成25年度18人、26年度28人、27年度39人、28年度29人、29年度35人です。
文科省の不登校調査結果をどう捉えていますか。
学校教育課長、全国や埼玉県同様に三芳町全体としては増加傾向です。不登校は本人の進路や社会的、自立的に望ましいことではなく、重要課題と捉えています。
不登校生徒に対し、学校の取り組みは？
学校教育課長、各学校での校内研修で授業改善を行い、教員の資質向上に取り組んでいます。また、不登校傾向の児童生徒に対しては、担任の家庭訪問による面談、生徒指導部や爽やか相談員などによる支援が行われています。
フリースクールの情報提供はありますか？
学校教育課長、家庭から直接希望があったときに情報を提供します。
高校生の不登校の把握と対応についてはどうしていますか？
福祉課長、高校生の不登校に特化しての把握はありませんが、精神的不調がある場合は福祉課の一般相談で受けています。
家庭教育、子育て支援について、家庭教育、親の学習の目的は何ですか？
生涯学習課長、家庭での親子の触れ合いを通し、親から子へ生活習慣や他人に対する思いやり、自尊心などを身につけていく重要な役割を果たしていくことが目的です。
命の大切さを学ぶ、医、防、知、医師の医、望む、知識の知、と題する授業の情報提供を行ってはどうでしょうか。
障害学習課長、家庭学級準備講座にて情報提供していきます。
その他の質問、高齢者の安心安全対策について。三芳未来、山口正文、教育委員会について。本日の質問は、教育委員会の質問になりますので、教育委員会の長である教育長にご答弁をお願いします。教育委員会の役割は何でしょうか。
教育長、教育の政治的中立性などを確保し、住民の意向を教育行政に反映させ、責任ある教育を行う上で重要な役割を担っています。
三芳町教育委員会が目指しているのはどういうことですか？
教育長、住民の民意を教育行政に反映させることに使命があり、開かれた教育委員会を目指しています。
平成17年中央教育審議会の教育委員会の在り方では、問題点として、事務局の提出案を追認するだけ、地域住民の意向が十分に反映されていない、意思決定の機会が月1回程度で短時間で十分に議論されていない、などの指摘があります。三芳町教育委員会も改革を進めるべきではないでしょうか。
教育長、住民の意向を反映し、重要な施策を立案段階から議論し、事務局や 教職員との意見交換の機会を増やすなど、さらに会議の活性化を図っていきたい。教育委員会の改善などの議論する機会を増やし、教育委員、事務局ともに共通認識を図りたいです。
災害発生時の対策について、災害時のホームページでの発信が三芳町は遅いと思いますが、改善はしないのですか？
自治安心課長、災害対策グループで担当を決めて情報収集をし、必要とされている情報を発信したいです。
災害発生時に町内在住またはインバウンドの外国人がすぐにわかるような避難対応方法などをホームページに設置してはいかがでしょうか。
自治安心課長、ホームページの翻訳機能を使用してほしいです。
輝き鈴木淳、今後の農業・商工業発展施策は？町の財政を支える主要産業は何ですか？
財務課長、産業ごとの納税額を算出することは困難ですが、いずれの産業も町の主要産業と考えています。
平成29年度決算で、町民税は約32億円、このうち法人分が約9億円と、他の自治体より割合がかなり大きいです。これに対する町の見解はどんなですか？
財務課長、町内の卸売業、小売業は年間売上高などにおいても県内上位。法人税収は景気動向に左右されていますが、町にとっても大事な財源なので、今後も企業誘致、留置に努めていきたいです。
町の商工業発展のため、連携を取ることの多い商工会はどのような位置づけですか？
観光産業課長、地域経済の発展に商工会の働きは必要不可欠であり、連携をますます強化していきたいです。
今後の町の商工業発展への思いと計画を教えてください。
町長、町の活性化のためには商工業の活性化は欠かせません。今後も商工業発展のため、商工会ともしっかり連携を取っていきたいです。
農家が副業収入を当てにせず、農業だけで生計を立てるためには何が必要ですか？
観光産業課長、農地の拡大ができる農家は限られています。町内で収穫される野菜がブランド化され、付加価値を上げることで農家の収入を増やすことが大切だと考えています。
新たな土地利用を考えたとき、常に市街化調整区域や農業振興地域が壁になってきます。時代に合わせて農業振興地域の見直しをすべきではないでしょうか。
観光産業課長、定期的に見直すものではないが、前回の変更からだいぶ時間が経ってしまっているので、都市計画や土地利用計画と合わせて農業振興地域計画も考えていきたいです。
輝き久保健二、子どもたちの健康・成長に対する配慮。置き勉問題の対策で9月6日に文部科学省から児童・生徒の健康品に関わる配慮について教育委員会への通達がありました。その中に工夫例が添付されていますが、各小中学校への指導や通知はどのように行われているのですか？
学校教育課長、教科書やその他教材などの何を持ち帰らせ、何を置いていかせるかを保護者と学校で共通理解を持ち、連携を図り、学校ごとに保護者に配布で対応します。
毎日の登下校での重い荷物による子どもたちへの健康への配慮、子どもの健康への悪影響に対し、どのような対策を講じ、また講じていく予定なのですか？
学校教育課長、毎日の家庭学習で使用する予定のない教材など、また用具などについては、教室で保管し、学期始めや学期末にまとめて運ぶことのないように、 日常的に携行品の重さが過重にならぬよう配慮していきたいと思います。
今後町内小中学校において置き勉に対し推進していくということで捉えていいのですか。
学校教育課長、その方向で進めていきます。
置き勉の推進にあたり盗難等のトラブル回避の対策は考えているのですか。
学校教育課長、各学校の実情に合わせ検討したいと考えています。
高齢者の利用が多いことからも公民館のトイレの様式化が必要と感じていますが、今後の計画はどうなっていますか。
公民館長、現在のところ計画はありません。利用者の高齢化が進んでいるので、様式トイレが好まれているのが実情ですが、スペース的な問題と構造の拡張も難しいことから、検討が進んでいません。
その他の質問。1、部活動の備品の点検、購入。2、企業誘致。3、三好スマートインターチェンジ古化。4、風災、水災による被害。菊池浩二、町の公教育、公の教育の学力、学習レベルは。平成19年度に始まった全国学力、学習状況調査は、小学6年生と中学3年生が受験の対象となり、教育の機会均等とその水準の維持向上の観点から、全国の児童生徒の学力や学習状況を把握、分析、検証し、改善を図ることを目的としている。一方、埼玉県の学力・学習状況調査は、小学4年生から中学3年生までを対象として、毎年約30万人が受験している。問題の難易度調整をしていることで、子どもたちの1年間の学習の伸びを知ることができ、日本全国だけでなく、世界的にも評価の高い調査と言われている。平成30年度の全国学力テストの結果はどうなっていますか。
学校教育課長、小学校全体では国語、算数、理科ともに全国、県の平均を下回っています。中学校全体では国語 A、数学 B は全国、県と同等ですが、国語 B、数学 A、理科は下回っています。
これまでの傾向はどのようになっていますか。
学校教育課長、同じような傾向が続いています。
埼玉県の学力調査の結果はどうですか。
学校教育課長、小学4年生の国語、算数は県平均を上回りましたが、5年生、6年生は下回りました。中学生は2年生の国語、英語は平均を下回るものの、その他は県平均を上回りました。
県の調査結果の傾向はどうですか。
学校教育課長、調査の年によって変わってきています。
これら結果の要因は何ですか。
学校教育課長、教員の指導力、児童生徒の学習量の確保、家庭学習の時間の確保と考えています。
これら調査結果をどのように生かしていきますか。
学校教育課長、事業研究会など教員の指導力の向上を図るとともに、児童生徒の学習量の確保を図っていきます。
三好未来、飯田和弘、観光振興と関係人口拡大について。三好町の目指すべき観光の姿はどのように考えていますか。
観光産業課長、観光資源の面的整備を行い、農泊をはじめ滞留時間を伸ばす仕組みを作っていきたいです。
現状の観光入り込み客数はどのくらいですか。
観光産業課長、三好祭りや産業祭などイベントを集計したものです。今後は内容の見直しや交通の不便さなどを解消し、観光入り込み客数増加につなげたいです。
プラット三好協議会、三好町農泊推進協議会の事業内容を教えてください。
観光産業課長、 農水省の交付金を活用し、農業遺産の拠点整備、農業体験プログラム開発、商品開発を柱として、それぞれの課題を総合的に解決していきたいです。
今後の取り組みを述べてください。
観光産業課長、三芳町に合ったコンテンツを試しながら、3年目以降は自走を可能なものにしていきたいです。
関係人口とは定住人口でもなく、観光に来た交流人口でもない、地域や地域の人々と多様に関わるもののことである。関係人口を拡大させる取り組みはどのように行っていきますか？
観光産業課長、関係人口が持つ地域づくりに貢献したいという思いを受け止めるため、地域と継続的なつながりを持つ機会を提供していきたいと思います。
三芳町を出た子どもたちが関係人口となってもらうため、郷土愛を学ぶ教育、体験がさらに必要ではないでしょうか。
観光産業課長、地域理解を育む取り組みを推進してきました。今後もさまざまな事業を通じて継続していきたいと思います。
国の動向を注視し、戦略的に関係人口を増やす取り組みをすべきではないでしょうか。
観光産業課長、国の動向や他地域の事例を注視しながら、関係人口の発展に資する取り組みを検討していきたいです。
公明党小松伸介、町民・動物の生命を守る取り組みを、指定避難所以外における避難者の想定人数はどのくらいですか？
自治安心課長、一時避難所の明確な想定はありません。福祉課長、福祉避難所も同じです。
災害時の電力確保はどうなっていますか？
自治安心課長、自主防災組織のある行政区では発電機などを備蓄しています。福祉課長、簡易な発電機を備蓄する施設もありますが、指定避難所からの融通も視野に入れています。
電力確保への対策はどうなっていますか？
自治安心課長、自主防災組織結成の支援を行います。福祉課長、福祉施設連絡協議会で協議していきます。
発電機等で発生した電力を効率よく活用し、停電時も日常に近い形で電気が使用できる設備の導入はいかがですか？
自治安心課長、良い案ですが、財政的に即導入は困難です。
指定避難所以外における災害用トイレの備蓄はありますか？
自治安心課長、役場の防災倉庫に備蓄があるほか、自主防災組織4団体、合計で25の簡易トイレを備蓄しています。福祉課長、簡易トイレ備蓄など、各施設で対応を検討済みです。
トイレ確保管理チェックリストの検討状況をお知らせください。
自治安心課長、防災計画等の中で活用していきます。
動物殺処分ゼロの取り組み。埼玉県はさまざまな取り組みを行っています。県との連携はどうなっていますか？
環境課長、連絡相談を密にし、各種相談事例に助言をいただき対応しています。補助事業に関しては、地域住民の協力が仰げれば進めたいです。
譲渡会の PR を行ってはどうでしょうか？
環境課長、町のホームページ上にリンクを貼るなどの対応を行います。
不妊対策の検討はしていますか？
環境課長、住民との協働が必要となります。動物愛護団体の育成など、広報等での募集などを考えていきたいです。町長、団体結成に関して行政側から積極的に働きかけるなど、今後検討を行いたいです。
日本共産党吉村光子、水道料金の値下げは？平成26年度に水道料金の値上げが行われました。その時の現金及び預金は8億円強でしたが、運営はできました。 現在、現金及び預金は13億円となっています。値上げ分の4000万円強を値下げし、住民に還元すべきではないでしょうか。
町長、今後、水道事業で支出もあるので、経営戦略作成後の内容を見ないといけません。
三好町は過去、県内で和光市の次に水道料金が安かったと思います。その後、5番目、7番目となりました。値上げ後はどうですか？
上下水道課長、安い方から11番目となっています。
地下水、水源保全と管理で、現状の地下水 32% は守るべきではないでしょうか。
上下水道課長、できる限り維持したいと思います。
水道料金の減免制度の実施を。さいたま市は水道料金の減免制度を実施しています。対象者は生活保護、児童扶養手当受給、市民税、県民税、非課税世帯で、合計13ミリの基本料金相当額 961.2 円と下水道使用料の減額をしています。三好町で実施は可能ですか？
町長、検討課題と思います。
国民健康保険税の子ども均等割は免除に。富士見市、富士見野市は第3子以降の国民健康保険税の均等割を免除としました。三好町でも来年度から実施すべきではないでしょうか。
町長、検討します。
厚生労働省は一般会計からの繰り入れは自治体の判断でできる。生活困窮者への自治体独自の軽減は問題ないとしています。国民健康保険制度の安定化のため、これを守るべきではないでしょうか。
町長、安定化は大事であり、守る方向で考えます。
日本共産党、本名博士。どうなる？町の公共交通。公共交通補助事業について、手続きが面倒という声が聞かれますが、改善予定はあるのですか？
政策推進室長、試行的に2年間実施した後の制度の見直し、検討を進めています。
交通空白地域の解消や交通弱者対策はどう考えていますか？
政策推進室長、ライフバスの再編で藤久保地域の公共交通の改善に取り組んでいます。交通弱者対策は、現在実施している75歳以上のタクシー運賃一部補助をはじめ、他の自治体の実情を見極めつつ検討を進めたいと思っています。
町の審議会等会議の公開について、教育委員会会議の傍聴者への資料提供はできないのですか？
教育総務課長、適切な教育委員会会議の運営に努めていきたいです。
町の会議は公開するだけではなく、会議開催後の会議録や資料の公開も行っていくべきではないでしょうか。
教育総務課長、開かれた教育委員会推進の観点から、ホームページの会議録公開に向けて取り組みを進めています。総務課長、今後会議録の公表についてはホームページについても検討していきたいです。
防災と災害時の対応について、台風24号接近時の対応でリアルな情報発信がなかったのが問題点だったのではないでしょうか。
自治安心課長、タイムリーにいろいろな情報を発信する必要があると感じているので改善していきたいです。
ブロック塀の調査進捗状況はどうなっていますか。
都市計画課長、調査は完了し、危険と思われる箇所が75箇所ありました。その箇所の再調査を進めています。
その他の質問、医療費の妊婦加算について。日本共産党、増田真澄、待たれる学校トイレの様式化。平成31年4月より、町立第二保育所は、 町の運営から民間の運営へと変わるため準備が進められていますが、進捗状況はどうなっていますか。
子ども支援課長、保護者、町、新保育所事業者の安住会による三者協議会が4回行われ、園長も含め協議を進めています。
保護者の心配も大きく、ガイドラインが作成されました。その中にもありますが、保育士変更等での子どもへの影響はないのですか。
子ども支援課長、現在配属の臨時職員が継続して新しい保育園で勤務予定であり、保育環境に大きな変化が生じないよう努めます。1月からの合同保育も同様に考えています。
平成31年度に向け検討している新規事業はありますか。
子ども支援課長、3歳児の主食費保護者負担について、町内保育所の歳をなくすため、前向きに検討しています。
学校トイレの洋式化は、小学校トイレの洋式化事業計画に藤久保小学校が入っていませんが、藤久保地域拠点施設基本構想と関連はあるのですか。
教育総務課長、藤久保地域拠点施設基本構想の動向により、藤久保小学校の改修も含め、全体計画の中でスケジュールを考えています。
この計画には、藤久保小学校の改築工事も含まれていますが、藤久保地域拠点施設基本構想の完成予定は、7年後で学校が建築され50年以上となってしまいます。トイレは学校生活で大切な場であり、新入生の保護者からも不安の声が上がっています。早急に進めるべきではないでしょうか。
町長、この構想とは別に、できる範囲内で藤久保小学校のトイレの洋式化を考えていかなければと認識しました。どうしたらできるか考えていきたいと思います。